Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第12回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオを聞いてくださいましてありがとうございます。というわけでですね、今回は解析についてお話をしていきたいなと思います。で、これですね、ブログの方でもそうですし、あとですね、メルマガやあと書籍ですね、そういったものでもお話を繰り返しさせていただいているところなんですけれども、ブログで集客をするというところ、あとはですね、仕組み化をするというためにブログのですね、この解析というのは非常に重要なポイントになってきます。で、なかなかね、その解析といっても実際のところどこを見たらいいのかというところがですね、よくわからなくて、漠然とアクセス数が今日は増えたなとか、ちょっと少なかったなっていったところでですね、まあ一喜一憂してしまうことってあるかと思うんですけれども、結構ね、それだともったいないんですね。まあ、これはね、僕もそうだったんですけれども、やっぱりね、そのブログのアクセスの数、まあよく PV 数って言いますけれども、まあどれだけそのページが開かれたのかという回数は、一つのまあモチベーションをですね、上げたりする上で、まあ大切なね、数字とはなってくるんですけれども、実際のところそのアクセス数があるからといって、集客にですね、必ずしもつながるというわけではないんですね。で、そのわけがなぜかというところなんですけれども、実際のところですね、そのブログ内では動線のお話とかもここまでちょこっとさせていただいたわけなんですけども、それが機能しているのかどうかというところ、そこがですね、ちゃんとわからないことには、せっかくですね、あったアクセスを有効に活用ができていない、まあ、訪問してくれた方に対して、こういったサービスがあるので、あなたの問題解決より早められますよというようなことをですね、まあ、適切にお伝えしきれていない状態になってしまっているということになってしまうわけなんですね。あとは、ブログでですね、集客をしていく上で、例えば何か頑張って更新をしていた時にですね、あ、なんかお申し込みがあったとか、あ、お問い合わせがあったというところですごく喜ばしいことがあった時に、じゃあ実際のところそれって何がきっかけになっているのかというところがわからないとですね、次に同じような成果を出したいとか、あとはもっとその数字伸ばしていきたいという時にですね、どこを改善したらいいのか、そういったことがですね、わからなくなってしまうわけなんですね。で、同時にもしうまくいかないという時にはですね、どこがうまくいってないのかということもわからなくなってしまうので、もう漠然とブログを更新し続けてしまう、まあ、そういうふうになってしまうと本当にね、やってもやっても成果が出ないという状態になってしまいますので、非常に苦しくなってしまいます。で、そうならないためにはこの解析、まあ、数字をですね、ちゃんと把握するということが重要になってくるわけなんですね。で、このポッドキャストの番組が始まるときに最初にちょこっとお話をしていたんですけども、この番組そのものもですね、実を言うと解析できるようにしてるんですね。まあ、ちょっとこの解析に関しては有料のツールを使ってやっているわけなんですけれども、結構ね、今日このお話をするにあたって改めてこのデータちょっと今見てるとこなんですけども、面白いんですよね。実際にアクセスこれ結構あるんじゃないかなと思ったものがそんなになかったりとかですね、あとは結構集中して聞かれている回があったりとか、そういうのとかがね、結構ねあったりするんですよ。で、そうすると今後どんな番組を配信していこうかなって言った時のですね、まあ、方向決め、そのネタを決めていく上での一つのですね、まあ、指針になっていくわけなんですね。で、このデータがやっぱりわからないと、そのうちやっていたらどこかで当たるだろうみたいな感じになってしまうので、結構ね、苦しくなっていってしまうんですよ。で、まあこれブログに限ったことじゃないんですけども、やはり成果を出すためには、まずはじめに仮説を立てて、で、その仮説を実際に、まあ検証するためにですね、実施してみますよね。で、その上で解析、検証をした上で、じゃあそれが実際のところ思ったような結果だったのか、 じゃあそうだったのであれば、それがなぜなのか、逆にうまくいかないのであれば、どうしなのかっていったところがですね、分かっていかないと、やっぱ次につなげていくことができないわけなので、まあね、このポッドキャストについてはまたね、今後データもっと集めてお話ししていきたいなと思うんですけれども、まあ何においても、やはりこのデータを見るといったところ非常に重要になってくるので、ぜひですね、今回のお話というのを参考にしていただきたいなと思います。で、まあ、早速ね、本題に入っていきたいなと思うんですけれども、解析をする上で、どんなツール使えばいいのっていったところなんですけれども、まずね、その初心者の方が最初見ていただきたいなと思うのが、Google のアナリティクスです。で、なんで Google のアナリティクスかっていうと、やっぱりその検索から特にね、アクセス集めたいって言った時にはそうなんですけれども、基本的に Google のやっぱり検索エンジンを使ってというケースが非常に多いわけなんですね。あと広告を出すとか、そういった時にも今もうほとんどが Google 関係のものがかなり増えてますので、そういう意味でもやはりその親和性の高いツールを使っていただくという方が、より精度の高いデータを集めやすくなると、そういった理由があるからなんです。とはいえですね、Google のアナリティクス実際に登録して見てみるとわかるんですけれども、めちゃくちゃページあるんですよ。もうメニューの数もすごくありますし、そこから絞り込みとかものすごいことできるんですね。で、そうなってくると、どこ見たらいいんだろうということですごく悩んでしまうかと思いますので、そんなあなたにですね、まずこの4つだけ見ていただければ、まあ、解析の初心者としては、まあ、上々ですよというところをですね、お伝えしていきたいなと思いますので、ぜひこの音声聞いた後にですね、あなたのアナリティクスのデータ、チェックしてみていただきたいなと思います。はい。というわけでですね、まず一つ目なんですけれども、一つ目はですね、集客の中にある概要というところがあるんですけれども、そこからですね、アクセス元はどこなのかということをまず見てみるようにしてください。で、このアクセス元っていうのが何なのかというと、アナリティクス上ではですね、そのチャンネルと呼ばれています。で、チャンネルって何かっていうと、例えばその検索エンジンからのアクセスですとか、ダイレクト、直接からのアクセスですとか、SNS、例えば Facebook ですとか、YouTube、あとは Twitter とか、そういったものからのアクセス。あとは、リファラーっていうんですけれども、どこか他のどなたかのサイトとかにですね、そのリンク掲載してもらって、で、そこからアクセスがあったとき、まあこれは、まあよく非リンクって言ったりするんですけれども、そのどこか紹介してくださっているところからのアクセスというところですね。あとは、広告を掲載しているときには、その広告のリンクからのアクセス。まあこういったこととかがですね、それぞれのチャンネルという表記で確認することができます。で、これを見ていただくとですね、何がわかるかっていうと、例えばその始めたばかりの時って、オーガニックサーチといって、検索からのアクセスってほとんどない状態なんですね。なので、じゃあそういった時に最初何したらいいのかっていうと、まあ SNS の投稿をよくするようにして、で、そこから認知してもらうきっかけ増やしましょうねっていうことを以前もお話ししたわけなんですけれども、それがですね、ちゃんと機能しているのかどうかっていうところをまずチェックしていただければと思います。で、それしていただきながらですね、まあ、このブログの中でもテンプレートとかお見せしているわけなんですけれども、そういうのに沿ってですね、記事書いていくと、少しずつなんですけれども、検索からのですね、アクセスも集まるようになってくるんですね。なんでそうなってくると、あ、自分のこのブログ、ホームページっていうのは、どういったところから来てくださっている方が訪問しているのかっていうことがですね、わかりますので、まずはそこをですね、把握するようにしてください。はい。で、二つ目ですね。二つ目は、ランディングページ。まあ、どのページに最初アクセスがあるのかということをですね、見るようにしてみてください。で、これもですね、一つ目と同じく、集客。で、その中に概要ってあるんですけども、その中からですね、各チャンネルですね、例えば検索とか SNS って言ったところ、アクセスあったところをクリックをした後にですね、ランディングページというところでさらに絞り込みすることができるんですけども、そうするとですね、そのチャンネルの中で一体どのページに最初にアクセスがあったのかということがわかります。で、そうすることによって何がわかるかっていうと、一体 どのページが今アクセスを集める最初のきっかけを作ってくれているのかっていうことがわかるんですね。で、この1番目と2番目のが、わかるようになってくるとですね、じゃあ、この例えば検索で受けがいいのは、こういった記事だから、こういう記事を書いていけばいいなとか、SNS だとこういった投稿した時に反応がいいから、じゃあこういう投稿をしてみようということでですね、やったことに対してのその通知というのを確認することができるので、次の投稿する時のネタとか、投稿の仕方といったところでですね、実際に数字があったものを元に、さらにその可能性をですね、高めることができるようになってくるというわけになります。はい。で、三つ目ですね。三つ目は、どのページがよく開かれているのかというところです。これはですね、一見ランディングページと同じようなですね、見られ方されがちなんですけれども、実言うとこちらですね、ちょっと違ってですね、ランディングページというのはあくまで最初にアクセスされた場所なんですね。で、最初にアクセスされたページイコール、それがそのアクセス数のすべてではなくて、そこから例えば関連記事ですね。例えばブログの記事の中でどこか他のですね、記事紹介していたりとか、関連記事のプラグインとかで表示させていたもの、そういったところからですね、そのブログ内で回遊といって、他のページ回ってくれることがあります。で、そうなってくるとですね、そのページ内のアクセス数っていうのはランディングページとイコールではなくなってくるんですね。で、これを見ることによって、で、じゃあ実際にどういったブログ内のコンテンツに訪問してくださっている方は興味関心があるのかっていうことがわかるようになりますので、ここもですね、一緒に見るようにしていただきたいなと思います。で、ここの操作方法についてはですね、また記事の中でちょっと解説したいなと思うんですけれども、同じくですね、行動概要の中に見るところがありますので、そこを見ていただきたいんですけども、その中でもですね、さらに絞り込みで、ランディングページっていうところ、またこれでも調べることできるんですね。そうすると、アクセス数のあったページっていうのが、一体どこを経由してきてくださってるのかっていうことがわかりますので、そうするとですね、ではそのフックとなっているページがどこかっていうところがわかりますので、じゃあそこから、もっと関連したコンテンツ派生して、回遊しやすくできないかとか、あとは、その、回遊してくださってる方の順番とかをですね、見ることによって、あ、この読む人ってこういうことを知りたがってた、こういう順番でいろんなことを考えてるんだなってことがわかりますので、そこで足りていない情報とかをですね、追加してあげたりといったところで、また新たなネタを作ったりするですね、アイディアにつながっていくということになってきます。これが三つ目ですね。で、4つ目。まあ、ここが一番大切なんですけれども、目的のページへのアクセスがあるのかというところになります。これは Google のアナリティクス内で言うと、コンバージョン、もしくはイベントというところでですね、これそれぞれ設定をすると見ることができるんですけれども、結局のところブログにどれだけアクセスがあっても、例えばお問い合わせですとか、あとはメルマガの登録というのがされないことには、ブログせっかく運営していてもですね、そこからお申し込みとか何か購買といったところに繋がらなくなってしまうわけなんですね。なので、じゃあその一番ですね、あなたがブログ内で訪問してくださった方がアクセスしてほしい場所、そこがどこなのかというのをちゃんと決めて、で、そこへのアクセスがあったのかどうかということがデータ取れるようにしておいていただきたいんですよ。で、これを見ることができればですね、あ、アクセスはこういったところからあって、で、なおかつ、あ、目的の場所に対してもアクセスがあるから、じゃあ、そこからお問い合わせがないのであれば、じゃあその目的のページを見直そうということができたりですとか、あとはそもそもそのページへのアクセスがないのであれば、もしかしたらページ内でですね、そういった適切な提案ができていなかったりとか、CTA とか、そういったところの設置といったところがちょっと見落とされてしまっていたりとか、あと、コピーですね。何かそういった、ね、誘導するための文章とか、そういったところとかをちょっと変えてみるとか、そういったところでですね、直すポイントっていったところが仮説立てられるようになってくるわけなんですね。ですので、もう一回、復習なんですけれども、アクセスがどこからあったのかというところ。あとは、ランディングページですね。それが一体どこだったのか。あとは、どのページがサイト内で一番開かれているのかというところですね。 あとは最後に目的のページへのアクセスがあったのかというこの4つ。まずはね、初心者の方はこの4つだけでいいです。ここがまず見れるようになるかどうかっていうだけでですね、その次何すればいいかってところ変わってきますので、ぜひね、この4つはすぐ見ることができるので、確認していただきたいなと思います。はい。で、まあ、こういったね、解析のお話をしたんですけれども、まあ、とはいえですね、まあ、そもそもブログ上にアクセスがないよということでですね、悩んでしまっていることもあるのではないかなと思うんですけども、そんな時にはですね、やっていただきたいことが2つあります。で、まず1つは何かっていうと、Google への通知ですね。まずはやっぱり更新したらですね、勝手にそれって、掲載されて検索されるようになるかっていうと、そうではないこともあります。あとはすごく時間がかかってしまったりっていうことがありますので、Google の方でですね、その更新したサイトの情報っていうのをですね、インデックス登録をリクエストというですね、方法でお知らせすることができます。なので、まずはですね、これをしていただいて、しっかりと更新をしたらですね、このサイト上のこのページ、更新しましたよと、新規追加しましたよということで通知をするようにしてください。で、これはですね、通知をしたからといって、必ずしも検査結果に掲載されるというわけではないんですけれども、ただ、これをしたことによってですね、その結果というのがいち早く、まあ、これもね、また後々、また別のお話とかでもしていきたいなと思うんですけども、細かい解析ができるようになってきますので、この通知というのは、都度ですね、するようにしていただきたいなと思います。はい。で、あともう一つはですね、SNS の積極的な活用というところですね。やっぱりね、この SNS っていうのは、一般ユーザーの方がですね、非常に多く利用されている場所というのもありますので、やっぱりね、いっぱいユーザーがいるところで露出するっていうのは効果あるんですよ。なので、初めはね、もしかしたら、全然いいねがつかないとか、アクセスがないっていう状態かもしれないんですけども、繰り返しこれ投稿をちゃんとしていくと、やっぱり少しずつなんですけども、気にしてくださる方が出てきたり、あとはそこからですね、コメントくださったりっていうきっかけを作ることもできますので、ここもですね、ぜひめげずにやっていただきたいなと思います。で、この SNS 投稿した時には、最初にお話をしたブログのアクセスがどこからあるのかというところのチャンネルというところですね。そのチャンネルで SNS っていったところで数字で確認することができますので、あ、これ反応があったんだなとか、あ、これは反応がなかったんだなっていうところがわかりますので、じゃあそれだったらどうやったら反応があるかなっていうところでまた仮説を立てて新たな投稿を試みてみるとか、そういったこととかができますので、ぜひですね、これもやっていただきたいなと思います。はい。ということでですね、今回のお話は、ね、以上とさせていただきたいなと思うんですけれども、まあ、今回のね、お話を受けてでも大丈夫ですし、あとブログですとか、あとは、書籍の方ですね。こちらの方を読んでくださって、何かここ聞きたいなとか、これどうなのかなと思うこととかあればですね、お気兼ねなく、このページの下の方にある専用フォームの方から投稿していただければなと思います。はい。ということで、まあ、解析といったところでね、ちょっと難しいという印象を持たれるケース非常に多いんですけれども、実際ね、見るところってそんなに難しくいろんなとこ見なくていいので、まずはね、その基本的なところから少しずつステップアップやってして、スキルアップしていくというところで全然問題ありませんので、焦らずに一個ずつ覚えていっていただければなと思います。はい。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。まあ、今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。